2番トピックス、市の話題。金剛は7台あります。2-1、新型コロナワクチン接種、ワクチンの供給量。国から供給されるワクチン量は一度減少しましたが、9月から10月前半にはピーク時と同じ量が供給される予定です。10月末までには、接種を希望する18歳以上の7割の人が接種できる量が確保される予定ですので、これに合わせて予約枠を拡充します。ワクチンは順次供給されます。安心してお待ちください。12歳から49歳の人の予約スケジュール。基礎疾患や大規模接種など、事前申請した人を除きます。クーポン券、接種券は送付済みです。これまではクーポン券が届いた人から予約が可能でしたが、49歳以下の人については、接種のお知らせはがきが届いてからの予約になります。はがきの送付予定日は次の通りです。対象者、お知らせはがき発送予定日の順に読みます。対象者、45歳から49歳。お知らせはがき発送予定日、9月1日水曜日。40歳から44歳、9月9日木曜日。35歳から39歳、9月16日木曜日。30歳から34歳、9月22日水曜日。20歳から29歳、9月30日木曜日。12歳から19歳、10月7日木曜日。ワクチンの供給状況により変更する場合があります。接種が済んだ人にもクーポン券やお知らせはがきが届く場合があります。大規模接種、職域接種で事前申請した人にはお知らせはがきが届きます。はがきが届いた人から市内の医療機関での個別接種や集団接種の予約が可能ですので、はがきがお手元に届くまでお待ちください。クーポン券が届いた時点では予約できません。ご注意ください。なお、50歳以上の人はすでに予約が可能です。はがきは届きません。紛失などお手元にない人はコールセンター、電話072-800-4645にご連絡ください。接種の流れ。1. クーポン券、接種券が届く。市内の医療機関での個別接種、集団接種はまだ予約できません。自衛隊や府の大規模接種会場での接種はお知らせはがきを待たず予約できます。2. 接種のお知らせはがきが届く。お知らせはがきが届いた人から市内の医療機関や集団接種会場の予約が可能となります。クーポン券に同封の予約方法をご確認の上、予約・接種を行ってください。集団接種会場を変更します。9月から次の通り順次変更します。今後、接種対象者が若年者層に移行することに伴い、夜間や休日実施を充実します。ワクチンの廃棄を防ぎ、効果的に接種を行うため、集団接種会場を集約します。主な変更点。受付時間、現行午前9時30分から午後4時。変更後、午前9時30分から午後7時。曜日により時間帯など変更があります。曜日、現行不定期開催、変更後、金、土、日曜日、追加の場合があります。場所、現行、保健医療福祉センター、新田中央公園防災倉庫、三ヶ自治会館、アクティブスクエア大東、北条人権文化センター、変更後、保健医療福祉センター、 臨時に会場増設を実施する場合があります。変更点終わり。12歳から15歳の接種。ファイザー社製のワクチンの場合、現在市内の医療機関や集団接種で使用しているファイザー社製のワクチンは、満12歳以上が接種対象となっていますが、市の集団接種において、12歳から15歳の人が接種する場合は、保護者の同伴をお願いします。個別の医療機関においても、医療機関の了解がない限りは、同伴が必要ですので、予約の際はご注意ください。保護者の同伴なしに接種することになった場合は、予診票の電話番号欄に、保護者と連絡が可能な番号を記載してください。モデルナ社製のワクチンの場合、大規模接種会場や職域接種では、モデルナ社製のワクチンを使用しています。対象年齢が満12歳以上に引き下げられましたが、自衛隊と大阪府が実施する大規模接種会場においては、引き続き満18歳以上が接種対象です。8月16日時点。支援が必要な人の接種。集団接種会場での接種を希望する人で、接種の際に介助が必要な場合は、会場スタッフも対応しますが、可能な範囲で付き添いをお願いします。なお、個別の対応が必要な場合などは、事前にご相談ください。問い合わせ地域保健課、新型コロナワクチン接種担当、072-874-9500。ワクチン接種は正しく理解した上で判断しましょう。ワクチン接種が進んでいる高齢者については、現在クラスターの発生や重症化が抑えられている傾向にあり、ワクチンの効果が一定現れていると考えられています。一方で若い世代においては、副反応のリスクや誤った情報の拡散によって、接種をためらう人も多いようです。ワクチン接種は効果とリスクの両方について正しい情報を正しく理解した上で判断しましょう。接種後の注意。副反応が出たら。ワクチン接種を受けた後には、接種部位の痛みや発熱、頭痛などの副反応が起きる可能性があります。通常数日で症状はなくなりますが、症状が重い場合や長引く場合は、医療機関などでの受診や専門相談窓口にご相談ください。問い合わせ大阪府専門相談窓口、電話06-6635-2047、24時間受付、ファックス、06-6641-0072。感染対策の継続を。ワクチン接種で十分な免疫ができるのは、2回目の接種を受けてから7日から14日程度経ってからと言われていますが、ワクチンを接種した人から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。このため接種の有無にかかわらず、引き続きマスクの着用など感染防止対策をお願いします。警報などの発令時の集団接種の取り扱い。次の発表があった場合は集団接種を中止しますのでご注意ください。特別警報または避難指示以上、終日中止。午前7時時点で暴風警報発令中、午前中止。午前10時時点で暴風警報発令中、午後中止。問い合わせ市コールセンター 072-800-4645。 2-2、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた市民の皆さんを支援します。市独自、大東市地域商品券配布事業、 全市民に地域商品券を配布します。手続きは不要です。有効期限は10月1日から来年1月31日。新型コロナ対策として市民生活の支援、地域経済の活性化を目的として、全市民に1人当たり5000円の地域商品券を配布します。対象は令和3年6月1日現在で住民登録がある人。支給内容、1人につき5000円分、500円券10枚の地域商品券。送付時期、方法、9月末までに U パックで郵送、不在の場合は郵便局から不在連絡票が投函され、商品券は郵便局で保管されます。お受け取りの際は、混雑を避けるため、郵便局窓口ではなく、できるだけ郵便局による再配達をお願いします。利用可能店舗、同封の市内店舗一覧やホームページに掲載しています。申し込み、申請は不要です。10月になっても届いていない場合はお問い合わせください。問い合わせ、大東市地域商品券事務局コールセンター。電話 872-5670、平日午前9時から午後5時30分。ファックス870-9608。メールアドレス、DAITO、大東2021。@or.knt.co.jp 市独自高齢者障害者生活支援事業。送付期限10月15日金曜日。 JCB ギフトカードを受け取っていない人は10月15日までにご連絡ください。新型コロナ緊急対策の一環として、高齢者の人、障害者手帳などをお持ちの人に、生活への直接支援を図るため、ギフトカードを送付しています。対象者には、8月中に簡易書き留めでギフトカードを送付しました。不在などの理由からギフトカードを受け取っていない場合は、10月15日金曜日までにコールセンターまでご連絡ください。対象、令和3年4月1日現在で住民登録があり、次のいずれかに該当。1、65歳以上。2、64歳以下の障害者手帳など、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、を所有。支給内容、1人につき5000円分の JCB ギフトカード。利用可能店舗、 JCB ギフトカード取扱店で利用できます。取扱店は同封の案内やホームページに掲載。コールセンターにお問い合わせください。問い合わせ、高齢者障害者生活支援事業事務局コールセンター。電話 800-3668、 平日午前9時から午後5時30分。ファックス 870-9608。 メールアドレス osa0216@or.knt.co.jp。生活困窮者自立支援金を支給します。申請期限、11月30日火曜日。緊急小口資金などの特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、貸付について不承認とされた世帯に対して、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、生活困窮者自立支援金支給事務担当、800-3344、受付時間、 平日午前9時から午後5時30分。2-3、東京2020オリンピック・パラリンピック・ホストタウンの取り組み、あふれる笑顔プロジェクト、似顔絵をコロンビア代表チームへ届けました。市は、東京2020オリンピック・パラリンピック開催にあたり、コロンビア共和国のホストタウンとなっています。その取り組みの一つとして、あふれる笑顔プロジェクトと題し、市内の放課後児童クラブに通う皆さんが、コロンビア代表選手の笑顔の似顔絵を描き、コロンビア男子車椅子バスケットボール代表チームへプレゼントしました。事前キャンプは中止となりましたが、児童たちの応援する思いをコロンビアチームに届けることができました。ホストタウンに関する取り組みは特設サイトに掲載しています。問い合わせ、都市魅力観光課、870-0442。
2-4、北河内夜間救急センターを移設します。枚方市保健センターにある北河内夜間救急センターは、9月1日に市立枚方病院に隣接する枚方市医師会館に移設します。年中無休で、午後9時から翌午前6時まで、小児科の夜間救急の診療を行っています。小児科のみのため、名称を北河内子ども夜間救急センターに改称します。8月31日まで、枚方市保健センターで診療を行います。移設後の診療科目、診療日時に変更はありません。問い合わせ、健康福祉総務課、841-1319。2-5、仮称北条こども園、諸福幼稚園の入園希望者を募集。仮称北条こども園1号認定と、諸福幼稚園の来年4月入園希望の幼児を募集します。詳しくは、保育幼稚園グループ、諸福幼稚園、北条幼稚園、北条保育所で配布している募集要項に掲載しています。なお、令和4年度以降は、居住地域にかかわらず、どちらの園でも申し込みできます。仮称北条こども園。北条幼稚園と北条保育所を統合し、来年4月から認定こども園となります。認定こども園は、幼稚園と保育所の両方の機能を併せ持ち、幼児教育や保育を提供するほか、地域における子育て支援を行います。一号認定子どもとは、幼稚園機能、保護者の就労など保育の必要な理由に該当しない3歳から5歳までの子どものことです。2号3号認定子ども、保育の必要性のある子どもを対象とした保育枠での入園申し込みは、11月ごろに受付します。諸福幼稚園、所在地、諸福 1-2-1、募集人数、3歳児なし、4歳児70人、5歳児若干名、仮称北条こども園1号認定。所在地、北条 3-9-18、現北条保育所。募集人数、3歳児20人、4歳児20人、5歳児若干名。応募資格は、3歳児は平成30年4月2日から31年4月1日までに生まれた幼児。4歳児は平成29年4月2日から30年4月1日までに生まれた幼児。5歳児は平成28年4月2日から29年4月1日までに生まれた幼児。いずれも 市に保護者と共に居住していること。バス使用料は、全年齢時、利用する人のみ月額3000円。願書受付は、10月1日金曜日から7日木曜日の午前9時から午後5時30分。受付場所は、保育幼稚園グループ。持ち物は印鑑。入園願書は受付時に配布。定員を超えた場合は抽選。問い合わせ、保育幼稚園グループ、870-0474。2-6、住宅に関する補助金の紹介。空き家のリフォーム補助。築20年以上で耐震性を有し、1年以上、居住使用されていない戸建て、長屋住宅をリフォームする場合、リフォーム工事費の半額、上限20万円を補助します。長屋の場合は、1住戸20万円、かつ1棟50万円。なお、施工業者は市内に所在地がある業者から選定してください。子育て世代限定空き家リフォーム補助金。子育て世代の流入定住を促すために、子育て世代に限定した新たな空き家のリフォーム補助を行っています。なお、リフォーム工事の契約前に申し込み書の提出が必要ですのでご注意ください。補助対象者は、市外から転入し、かつ対象となる空き家を購入し、リフォーム工事を行う子育て世帯。対象空き家は、昭和56年6月1日以降に建てられ、かつ築20年以上経過する、1年以上使用されていない空き家。昭和56年5月31日以前に建築された住宅は、耐震診断により、耐震性を有することが確認された住宅、または耐震改修により耐震性が確保された住宅、同時に耐震改修を行う場合を含む。補助額は上限100万円、リフォーム工事費の3分の1。適用は、住民基本台帳上の移動日が、令和3年3月1日以降の人に限ります。補助金には様々な条件があります。詳しくは、都市政策課へお問い合わせください。電話870-0483。2-7。令和4年度、職員募集。こじ開けろ、扉の鍵は大東愛。申し込みエントリーシート受付は、8月27日金曜日午前9時から、9月6日月曜日午後5時まで、インターネットによる申し込み。申し込み後、エントリーシートを9月7日火曜日消印有効までに郵送してください。第一次試験、エントリーシート選考通過者のみ。内容は、適性検査、スコア、基礎能力、など。受験方法は、9月25日土曜日から10月3日日曜日の期間のうち、希望する日時と会場を予約の上受験してください。試験会場テストセンターは、全国約270箇所から選べます。募集職種は、事務職、5人以内、土木職建築職5人以内、保育士3人以内。募集要項は市役所1階受付および人事課で配布。市ホームページからもダウンロードできます。詳しくは募集要項またはホームページをご確認ください。問い合わせ人事課870-0416。これでトピックスを終わります。 3番人権の広場第257回映画ファーザーから考える共生のあり方。住み慣れたアパートの居間にある日知らない男が座っている。恐る恐る尋ねると娘婿だと言い張るが覚えはない。あったはずの家具や時計が消える。ある朝起きると居間に飾っている絵が消えている。尋ねるとここはあなたの家ではないと言われる。身の回りで次々と怪異現象が発生する。楽しく過ごしているはずなのに突然激しい不安に苛まれ周囲に不信を抱き時に暴力的になってしまう。何がどこにあるかがわからない。私は誰だ。この映画は認知症になった一人の老紳士に世界がどのように映っているかを描いたものです。認知症はその当人からすると物忘れがひどくなったという単純なものではない恐ろしい病ですが、他人からは表面上わかりにくいところがあります。このように一見するとわからない病気や障害がある人と出会ったとき、あなたはどのように接しますか？相手がどのような人であっても、自分の常識や価値観を相手にぶつけるのではなく、自分にとっての当たり前を疑いながら向き合うことが必要だと思います。国際的な目標である SDGs は、誰一人取り残さない持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現を理念としています。多様性を認め合い、すべての人の人権を尊重することが、それぞれの個性と能力を発揮できる社会につながります。人間関係は相互理解、思いやりの心を持って、まずは相手の立場に立ち、相手の考えを理解しようとする姿勢を大切にしてみませんか。そのことが巡り巡って自分の気持ちを豊かにし、すべての人にとって住みやすく魅力的な街につながっていくのかもしれません。人権の広場に対するご意見ご感想は、秘書広報課または人権室までお寄せください。
4番フォトニュース5題あります。その時大東の歴史が動いた。三好長屋公飯盛城市民サポーター養成講座飯盛プラザにて7月10日、令和3年度の開校式として大東の歴史には欠かせない富古の池や三好長慶公についての講座と、三好長慶公が天下人になるまでの活躍を映像と語りで伝える朗読劇が披露されました。かつては大東市が首都だったなど面白い捉え方のテーマもあり、参加者は楽しみながら学ぶことができました。取材、市民レポーター、川村智之、竹重俊成。写真は2枚。斬新な切り口の講座に一度ふむふむと聞き入っている人たち。三好長慶公の覇権への筋道がよくわかる朗読劇をしている様子。身近にある理科の楽しさを再発見。実験教室フェスタ in 大東サーティホールにて8月1日、小学生が好奇心を全開に自分でやってみるをテーマにした実験教室 スライム作り、手羽先の解剖など5種類の実験を学生講師のお兄さんやお姉さんに教えてもらいながら行いました。実際に自分でやってみることで驚きや感動とともに子どもたちの心に深く残ったようでした。取材、市民レポーター、竹重俊成、写真は2枚。早く実験がしたくてうずうずしているたくさんの子どもたち。ペットボトルのロケット砲、子どもたちが早速試し打ち。夏休みの工作に、親子カブト作り教室、西部図書館にて、8月1日、三好長慶公や飯盛城など、歴史の勉強をしながら工作ができる夏休みぴったりの企画。集まった親子は協力しながら丁寧に自分だけの兜を作りました。出来上がった愛着のある作品は、武者行列などのイベントで披露したいですね。取材、市民レポーター、河村智之。写真は2枚。カーブを作るのが難しいと、兜作りを教えてもらっている参加者。自分の兜をかぶり、三好長慶公になりきって、えいえいおうと奇声を上げている様子。待ちに待った夏休み。ケイットサマーフェスティバル。森根木にて、7月22日から24日。子供縁日やオリジナルトッピングのソフトクリームの販売など、夏の楽しいこと盛りだくさんのイベント。涼しげなプールに浮かぶカラフルなヨーヨーを子供たちははしゃぎながら釣り上げていました。動物パンを作るワークショップでは、ケイト都内のベーカリーのパン職人が直々にコツを教え、すっかりプロ気分の子どもたち。当日は眩しいほどの晴天でしたが、時折山風が吹き抜け、日陰でくつろぐ人たちの様子も見られました。取材、市民レポーター、竹重俊成。写真は3枚。ヨーヨー釣り。どのヨーヨーが取りやすいかな？パンおいしいと幼児がパンを食べている。ピカピカの青空が気持ちいい日でした。と木々の緑を感じながら歩く人たち。打ち上げなくてもいいじゃない？花火だよ、大東集合。アクティブスクエア大東にて7月10日。来場者には手持ち花火が配られ、規定の枠内で距離をとって、おのおの花火を楽しみます。夕暮れの後は、ダイナミックな花火演出、大迫力のパフォーマンスに、子どもたちは大きな拍手で感動を伝えました。コロナにより各地の花火大会が中止される中、笑顔の花が咲く最高の夏の思い出になりました。取材、市民レポーター、竹重俊成。写真は2枚。大きな花火に歓声をぐっとこらえて拍手で応援しているたくさんの人たち。花火の勢いにドキドキしている女の子。